フィリピンからご挨拶申し上げます。私たちはこのアジア唯一のキリスト教国において教会を確立するために働いています。フィリピンでは教会の急速な発展によって現在第一世代の教会員が20万人以上おり、新しく召されたまだ経験の少ない指導者が多くいます。このような状況の中で私たちは教会の教義と管理に関する基本的な原則に集中する必要があります。これらの基本原則について話すにあたり、今日は5人のフィリピンの指導者に出席してもらい、話を直接聞いてもらいたいと思います。彼ら一人一人は同じような責任を持つ何千もの真剣指導者や補助組織指導者の代表です。参加してくださるのはマカティシステークのヴィンセンシオ会長、カインタステークのラミレス監督、パサイステークのフェルナンデス婦女協会会長、ケソンシティ南ステークのエンシソ若い女性会長、そしてアンティポロステークのテウ諸島協会会長です。皆さんの出席と素晴らしい奉仕に感謝します。話のテーマは神権と補助組織ですが、いずれにおいても家族抜きに語ることはできません。したがって家族についても頻繁に触れたいと思います。家族は神権と補助組織の働きの元いであり、それぞれの組織は家族を益するためにあります。まず教義の原則を3つ確認したいと思います。第1に、教会と永遠の家族はどちらも神権の権能によって管理されます。教会と家族では管理や手順が異なりますが、いずれも権能の根底には神権があります。第2に、教会と家族の組織は互いに支え合います。どちらも各々の領域において独立していますが、使命は同じです。すなわち神の子供たちに不死不滅と永遠の命をもたらすという神の目的を達する助けを行うのです。第3に、末日聖徒の家族と教会はどちらも主イエス・キリストから養いと導きを受けています。救い主はこう教えられました。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人につながっておれば、その人は身を豊かに結ぶようになる。私から離れていてはあなた方は何一つできないからである。この枝は集会に来る途中に拾ってきたものです。元のブドウの木から離れてしまったこの枝はどうなるのでしょうか。明らかに枯れてしまいます。実を結ぶことは当然できません。イエスはこう語られました。私につながっていなさい、そうすれば私はあなた方とつながっていよう。枝がブドウの木につながっていなければ自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。もしイエス・キリストの教会と家族が実を期待するのであれば、救い主イエス・キリストにつながっていなければなりません。これは教会や家族に属する一人一人についても同じです。私たちは皆主の戒めを守り、主の教えが、いや主が召されたしもべたちに従わなければならないのです。大官庁は会は次のように語りました。家族と家庭は義にかなった生活のもといです。そして教会の補助組織は神の期待しておられることを果たせるよう、個人や家族、また神権組織を助けるために設けられています。ではこれらの3つの補助組織の起源と使命について考えてみましょう。婦女協会は1842年ノーブーにおいて預言者ジョセ・スミスが組織しました。ノーブーの指導的な女性たちは会の規約を文書にして提案しましたが、預言者はそれ以上に良いものを与え、姉妹たちを神権のもとに神権の形態に倣って組織すると言いました。この組織には 貧しい者を救済するだけでなく、人を救うという霊的な目的があります。預言者は、女性たちが組織されることなしに教会の組織は完全になり得ないと語りました。婦女教会の組織は女性たちに共通の目標を与え、やがて来る偉大な責任、すなわち神殿での奉仕や福音を教えるために女性を備える助けとなったのです。現在若い女性と呼ばれている組織は、その30年後にブリガム・ヤングが組織しました。その目的は、若い女性が福音を学ぶ機会をさらに得て、戒めを守り、世の中の破壊的な影響を避ける確固とした力を養うことです。この新しい組織は、若い女性相互発達協会という組織の名前を表した名前で、すぐに知れ渡りました。約10年後にジョン・テイラー大官庁のもと、子供に福音を教えることの必要性が認識され、当時の初等教会が組織されました。そしてほとんど同じ時期に、若い男性が福音を学び、使え、メルキゼデク神権のを受ける準備をするという必要性のもとに、少年たちは聖任を受けて、アロン神権の各定員会が組織されていきました。私たちは聖典を通して悪魔の策略に対抗して立ち得るために、神の武具で身を固めるように命じられています。現代の啓示は、これらの武具を真理の帯、正義の胸当て、信仰の盾、救いの兜であると説明しています。子どもたちや青少年はこの武具を身につけなければなりません。子どもたちや青少年に神の武具を身につけさせるという神聖な義務は、父親や母親、また家族一人一人に与えられ、教会の親権組織や補助組織は彼らを支援します。これらの重要な務めを果たすにあたって、婦女教会や若い女性、また初等教会やアロン神権の各定員会は、神権役員の管理のもとに活動します。何年も前に大官庁会はこのように宣言しました。次のことをしっかりと理解していただきたいと思います。すなわち、すべての補助組織はステークとワードの神権役員の直接的な管理と指導のもとに機能し、神権役員はこれらの組織の働きについて最終的な責任を負っているのです。したがって、補助組織で働くすべての人は安守を受け、神の王国で人々を導き教えるための権能を受ける必要があります。また、補助組織を管理する神権役員は、その働きを指導監督しなければなりません。ステーク会長や監督、支部長は、補助組織の働きをその指導者や教師に任せて、全く手放しでいてはならないのです。補助組織の使命は、神権定員会や教会の他の組織と同じように、家族と家庭を強めることです。このことは先ほどスコット長老が思い起こさせてくれました。メルキゼデク神権定員会と婦女教会は、主が啓示で語られたように、両親に対して家庭におけるすべての義務を果たすように進めることで、この使命を果たします。若い女性と初等教会は主に青少年や子どもたちを教え、適切な活動の中で彼らを導くことによって家族と家庭を強めます。両親と同様、教会の指導者と教師は完全な福音が載っている聖典から教えるよう主から命じられています。この神聖な使命は、補助組織の指導者と教師が神権者の指示を求めて従い、神権指導者が補助組織のプログラムに対して指導を行い、理解を示し、協力するときにのみ達成されます。
for auxiliary programs. Now, let us speak of some practical.
それではこれらの原則を世界に広がる教会の多様な状況の中で実践することについて話しましょう。
In the church handbook,
教会指導手引きによると、ステーク会長や監督は、婦女教会の会長と定期的に会合を持つように指示されています。そして、割り当てを受けた副会長または副監督が、若い女性及び初等教会の会長と定期的に会合を持つよう指示されています。兄弟の皆さん、定期的な会合とは年に一度だけの会合ではありません。同様に監督会は少なくとも毎月開かれる評議会において、これら3つの補助組織の会長と会うよう指示されています。監督会は評議会で教義と義務について指導します。また神権組織と補助組織の指導者はワードでの福音の教授と活動の改善、個人や家族を霊的に強める方法について共に話し合います。もし神権指導者が補助組織の指導者と会合を持たないならば、また神権指導者が補助組織の活動を適切に管理せず指導しないならば、補助組織での教授や活動は主が命じられたものから離れてしまいます。そして補助組織の指導者が神権指導者の指示に忠実に従わないなら、同じ問題が起こりうるでしょう。例として、私はフィリピンや世界のその他の地域において次のような問題を見てきました。まず監督や支部長が全く会合を持ってくれないという嘆きの声を補助組織の指導者から聞いたことがあります。この問題は先ほど話した定期的に会合を持つという基本的な指示を守っていません。先のビデオプレゼンテーションの中で補助組織の中央会長会が話していたように、神権指導者は補助組織の指導者と定期的な会合を開く必要があります。また補助組織の会長は少なくとも月に一度開かれるワード評議会に出席するように求められます。また神権指導者が補助組織の役員や教師を召してくれないという声も聞いています。そのような場合、補助組織の指導者は自分たちは気にかけられていないと感じます。先ほど姉妹たちが話していた別のビデオプレゼンテーションで見たように、神権指導者は必要な補助組織指導者を積極的に召すよう努めなければなりません。私は初等教会の子どもたちが日曜の朝に一つの部屋に集められ、おやつを食べたり楽しいことをしている状況を見たことがあります。これは初等教会ではありません。初等教会とは音楽や霊的なメッセージ、また分かち合いの時間に愛に満ちた霊を鼓舞する活動を通して子どもたちに福音を教える機会なのです。若い女性やアロン神権者は毎週クラスで退屈な時間を過ごしてばかりいるかもしれません。また終日の活動として何の計画もなしにただバスケットボールをしたり、商店街をぶらついたり、礼拝堂でおしゃべりをしたりしているかもしれません。このようなミューチュアル活動は目的を持って計画された霊感あふれるレッスンや活動に求められる標準とはかけ離れています。婦女教会や神権会のクラスにおいて霊感によって作成された教科課程から割り当てられたテーマではなく、自分の趣味や興味のあることを教えている教師を見たこともあります。確固とした霊感による神権の導きから離れるならば、いかなる教会の組織や活動も役員の教師や役員や教師の個人的な高慢やうぬぼれた野望を満たす機会となってしまいます。これは使徒パウロが警戒を促したことです。パウロはローマ人に対して、学んだ教えに背いて分裂を引き起こす人々を避けるよう告げました。そのような人々は諫言と美辞を用いますが、パウロは彼らが純朴な人々の心を欺き、私たちの主キリストに仕えないで 自分の腹に仕えていると警告しました。教会の補助組織の形態とその働きは教会指導手引きに定義されています。手引きにあるこれらの指針をどのように当てはめたらよいか考えてみましょう。手引きに記してある完全な形での組織やプログラムは理想的なものです。しかし世界に広がる教会の中では、フィリピンのある支部やワードのように部分的にしか行えない場合もあります。地域によって状況や手段が非常に異なることを覚えておく必要があります。ある地域の会員には教会の活動に参加するための多くの時間と手段が与えられています。しかしこのように機会に恵まれている地域も、それに反対する力と無縁なわけではありません。これらの地域では教会外の活動も多くあり、会員の注意をそらそうとするのです。別の地域では会員が週に6日間働きづくめであったり、教会に通うための交通費を捻出するだけで精一杯だったりします。このような地域では教会の集会と競合するものは少ないかもしれません。けれども手段が限られているため、終日の集会や活動は困難ないし不可能かもしれません。真剣組織と比べて教会の補助組織は組織やプログラムの面ではるかに柔軟性があります。聖典の中では聖餐や神殿の儀式のような神権の儀式を変えたり、定員会や支部、ワード、ステークなどの組織を持たなかったりすることは一切認められません。同様に家族という組織を築くためには男女の結婚が必要であるということにも一切の例外はありません。神権の儀式と組織は世界中で統一されていなければなりません。対照的に神権組織を助ける補助組織は組織や活動において柔軟に対応することができます。柔軟とは言っても、もちろん神権指導者の指示のもとに行われる必要があります。1年前に開かれた第1回世界指導者訓練集会において、エル・トム・ペリー長老は素晴らしい例を示してくれました。組織や活動の柔軟性に関するペリー長老の指示を実行するならば、補助組織に特別な力が与えられます。会員の必要やワード支部内の活発な指導者の数を確認するようにという教えを覚えているでしょうか。ペリー長老はこのように言いました。指導者の数と会員の必要を判断して組織を作り、会員の数と成長に合わせて発展していけばよいのです。この教えはフィリピンでも大きな益となっています。この原則を理解し実践するならば、苦労している小さい支部やワードを抱える他の地域でも素晴らしい祝福となることでしょう。ヒンクレー大官庁は、さまざまな状況に直面する私たちを導くために次のような基本原則を教えました。最善を尽くしてください。私たちがお願いするのはこれだけです。最善を尽くしてください。主はそれ以上のことはお求めにはなりません。自分ができる限りのことを行えばよいのです。兄弟姉妹の皆さん、神権は教会や家族を治める力のもといです。この権能は男性と女性の両方を治め、また両方に益をもたらします。聖典には、主にあっては男なしには女はないし、女なしには男はないと記されています。それは教会や家庭においても同様です。人に永遠の命をもたらすため、私たちは手を取り合って前進し、天の御父の偉大な使命を共に推し進めていかなければなりません。 このことは真実であり、贖いとご自身の権能によってこれらを可能にしてくださった救い主イエス・キリストの神聖を証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。